こんにちは、ザ・ディープダイブです。さて今回はですね、あなたからお預かりしたたくさんの資料が今目の前にありまして、メモとか記事のハイライトとか、もうここから心の叫びが聞こえてくるようなそんな感じがします。
そうですね。
職場で居場所がない、孤独で本当に辛いとか、人間関係がもう限界で一刻も早く脱出したい、そして一番強く伝わってきたのが、なぜ周りの人たちはこんなにも無神経なんだろうっていう、すごく切実な問いですね。ただその怒りとか絶望と同時にですね、資料の端々からこんな環境でも自分を鍛えて成長したいっていう、なんていうか鋼のような強い意志も感じるんですよ。なので今日はこれらの資料をじっくり紐解いていきたいなと。まずはあなたが今感じている辛さの正体を突き止めて、その感情が決して間違ってないってことを確認する。
はい。
その上で今の場所で自分を守り鍛える具体的な方法、そして最終的にあなたが心から呼吸できる本当の居場所を見つける、その次の一歩を探っていきましょう。
これは本当に根深い問題ですね。お預かりした資料全体を貫いているのは、おそらくあなたの持つ繊細な感受性と今の職場環境との間に生まれている深刻なミスマッチ、これだと思うんです。
ミスマッチですか？
ええ。なので今日は感情がなぜそう動くのかっていう内面的なメカニズムの分析と、それからこれからどんなキャリアを築けるのかっていう具体的な選択肢、この2つの側面から一緒に糸口を探していきましょう。
よろしくお願いします。ではまずその辛さの正体からですね、ある資料にこれすごく勇気づけられるデータがあったんですけど、退職理由の本音、その大半は人間関係であると。
ああ、ありましたね。
これはまず大前提として知っておきたい事実ですよね。
まさに多くの人が会社に伝える建前の理由、例えば給与がとか他にやりたいことがとか、そういう言葉の裏で実は人間関係に疲れ果てているっていうケースがもう圧倒的に多いんですよ。
なるほど。
ですから人間関係が原因で辞めたいって感じることに罪悪感とか劣等感を抱く必要はもう全くないです。むしろそれだけ多くの人が苦しむごく自然な心の反応なんだと捉えるべきですね。
みんなそうなんだって知るだけでちょっと肩の荷が下りますね。でもだとしても、じゃあなんで自分だけが周りの人の何倍も深く傷ついちゃうんだろうとか、どうしてこんなに場の空気が気になって疲れるんだろうって感じてしまうと思うんですよ。この感じ方の強さについては何か分析されてましたか？
非常に重要なポイントです。複数の資料で共通して指摘されていたのが HSP という気質ですね。
HSP、
アルファベットで HSP、 これはハイリセンシティブパーソンの略で、日本語にすると非常に感受性が強く繊細な人といった意味合いになります。
感受性が強い。
ええ。さらにそれに加えて好奇心旺盛で刺激を求める HSS 型っていうタイプもいるんです。
HSS、 初めて聞く方もいるかもしれませんね。具体的にはどういう特性なんでしょう？
主な特性としては、まあ、大きく4つ挙げられますね。
はい。
まず1つ目が、物事をすごく深く多角的に考えるっていうこと。
ふむふむ。
で、2つ目がですね、刺激に対して、まあ、非常に敏感である。
刺激ですか？例えば大きな音とか。
ええ、そういう物理的なものもそうですし、人の視線とか声のトーン、場の雰囲気の変化みたいな、そういう些細な刺激も人一倍強く感じ取ってしまうんです。
なるほど。オフィスで誰かが不機嫌そうにキーボードを叩いてるだけで心臓がドキッとしちゃうみたいな。
まさにそうです。で、3つ目が、共感力が高すぎること。
高すぎる。
相手の感情がまるで自分のことのように流れ込んできてしまう。これが高じると相手のネガティブな感情に引きずられて心身ともに疲弊してしまう、共感疲労っていう状態に陥りやすいんですね。
うわあ。
そして4つ目が、些細なことにもよく気がつくということです。他の人が見過ごすような矛盾とか細かな気配りを自然にできてしまう。
聞いているだけですごく疲れそうですね。もしあなたがこの HSP の気質に当てはまるなら、職場のちょっとした言葉のトゲとか不穏な空気を敏感に察知して深く考え込んでしまうのは、もうある意味で当然の反応というか。
そうなんです。
そういう高機能だセンサーをもともと持っているということなんですね。
その通りです。特にあるアンケート結果は象徴的でしたね。事務職とか介護職といった 人の気持ちを汲み取ることが求められる職種の方から、共感疲労で限界を感じて辞めたっていう声が特に多かったそうなんです。
ああ、なるほど。
良かれと思って相手のために頑張りすぎた結果、心が燃え尽きてしまう。これは HSP 気質が大きく影響している典型例と言えるでしょうね。
そして、もう一つの大きな悩み。なぜ周りの人はあんなに無神経なのか。マウントを取ってきたり、高圧的だったり、本当に理解に苦しむんですけど、これについても興味深い分析がありました。
ええ。
彼らの言動は、もしかしたらあなた個人を狙ったものではないかもしれないと。
ここで面白いのが、彼らの強意な態度の根底には、実は彼ら自身の自信のなさとか劣等感が隠れてるケースが多いという点なんです。
自信のなさですか？
ええ。他人を見下して支配することでしか自分の価値を確かめられない。つまり彼らは自分の心の穴を埋めるために無意識にあなたを利用しているに過ぎないんです。
ということは、こちらが何を言ってもどう振る舞っても相手が変わる可能性って低いってことですか？
残念ながらその可能性は高いでしょうね。なぜならそれはもう彼ら自身の問題だからです。そこで重要になるのが課題の分離という考え方です。
課題の分離。
相手がマウントを取ってくるのは相手の課題。それに対してあなたが傷ついたり自分を責めたりするのはあなたの課題。この2つを意識的に切り離す必要があるんです。
理屈は非常によくわかります。でも実際に上司から理不尽なことで責められてる最中に、これは相手の課題だって冷静に切り離すのってかなり難しくないですか？
おっしゃる通りです。
どうしても感情的に自分が悪いのかなって思ってしまいそうです。
ええ、最初は非常に難しいです。これはもう訓練が必要なスキルなんですよ。ただ、まず知っておいてほしいのは、あなたが自分が悪いのかもと思ってしまうのは、本来相手に向けるべき、なんでそんな言い方しかできないんだっていう怒りとか攻撃性を自分自身っていう安全なターゲットに向けてしまっている状態だということです。
ああ、なるほど。
あなたは何も悪くない。問題は相手の未熟さにある。まずはこの事実をしっかり心に刻むことが第一歩になりますね。
自分の感情は自然なもので、問題の根源は相手にあると、そういうふうに自分の特性を理解して、相手との間に境界線を引く意識を持った上で、じゃあ今の環境で具体的にどう振る舞えば自分を守り鍛えられるのか、そのアクションの部分を見ていきましょうか。
ええ、まずは考え方の転換から始めましょう。
はい。
ある資料にもありましたが、その場を離れることは、逃げや負けではないと、これは自分を幸せにするためのごく自然で勇気ある選択なんだと、こう再定義することが重要なんです。この考え方が全ての行動の土台になります。
その上で今日からでも始められる具体的なアクションですね。まず行動レベルで言うと、資料で共通して挙げられてたのが意外とシンプルでした。
ええ、そうでしたね。
堂々と振る舞うこと。
はい。
あとは時にははっきりと断ること。
これ表面的なことみたいに聞こえるかもしれないんですけど、実はすごく効果的なんですよ。心理学的にハラスメントターゲットになりやすい人の特徴の一つに、自信なさげに見えるっていう点があるんです。残念ながら、おどおどしている人を嗅ぎつけて自分のストレスの吐け口にしようとする人はいるものですから。
なるほど。
背筋を伸ばすとか、少しだけ声のトーンを落としてゆっくり話す。相手の目を見て話す。これだけでこの人は軽く扱っちゃいけないなっていう無言のメッセージを送れるんです。
付け入れる隙を与えないということですね。次に思考レベルでのアクション。ある資料で紹介されていたジャーナリングという方法がこれに有効かもしれないですね。
ええ、書く瞑想とも呼ばれますね。
書く瞑想。
自分の感情、悔しい、悲しい、腹が立つといったドロドロした気持ちをもうそのまま紙に書き出す。
はい。
これ単にすっきりするだけじゃなくて、心理的にも大きな意味があるんですよ。感情を紙に書き出すことで、それを脳内で何度も繰り返す反芻思考のループから切り離して、客観的な分析対象に変えることができるんです。
自分の感情を自分から切り離して眺めるような感覚でしょうか？
その通りです。それによって感情を司る脳の大脳辺縁系の興奮をちねめて、理性的な判断を司る前頭前野で、じゃあどうしようかと次の一手を考えられるようになる。
なるほど。
感情の波に飲み込まれずに乗りこなすためのトレーニングみたいなものですね。
そしてもう一つ、これもすぐに始められそうですけど、 成功ノート。
ああ、ありましたね。
これは HSP の失敗の記憶は鮮明に覚えてるのに、成功体験はたまたま運が良かっただけって過小評価しがちっていう、まさにその傾向に直接アプローチする方法ですよね。
ええ、本当に些細なことでいいんですよ。今日頼まれた仕事を期限より早く終えられたとか、
はいはい、
〇〇さんにありがとうって言ってもらえたとか、自分なりに資料を工夫してみたとか、どんな小さなことでも自分の頑張りを手帳やノートに記録していくんです。
うん、
これを続けることで、自分はダメな人間だっていう思い込みが事実に基づいて、いや自分は結構やれてるじゃないかっていう客観的な自己評価に変わっていくんです。
確かに自分の頑張りって自分自身が一番見過ごしがちかもしれないですね。
ええ、
赤ちゃんの一歩でいいから、まず始めてみることが大事ですね。
そして心を守るための習慣として、ある資料が最も強調していたのが、一人時間を意図的に確保することです。
一人の時間。
A、 HSP や HSS 型 HSP の気質を持つ人にとって、一人の時間っていうのは贅沢品じゃなくて、スマートフォンの充電と同じ、心を回復させるための必須メンテナンスなんです。
意識的にスケジュールに組み込むということですね。
はい。
例えばお昼休みは同僚と一緒じゃなくて、一人で公園のベンチで過ごすとか、少し遠くのカフェに行くとか。
そうです。物理的な逃げ場、つまり一人になれる聖域があるかどうかは、実は職場選びにおいても非常に重要なポイントになります。
へえ。
一日中人と近い距離でいろんな刺激を受け続けていると、エネルギーが枯渇してしまうのは当然ですから、
うん、
一日の中でほんの10分でもいい、誰にも邪魔されずに静かに過ごす時間があるだけで、心は驚くほど回復するんですよ。
自分を守る術を身につける。でもそれってあくまで対症療法であって、いつかはそもそもそんな防御をしなくても安心して過ごせる場所に身を置きたいって思いますよね。
まさに。そこからが第三のステップ、自分らしい居場所を見つけるための次の一歩です。
ここでですね、ある資料の視点がもうまさに目から鱗だったんですよ。
と言いますと？
今まで自分が飽きっぽいとか、一つのことが長続きしないってこう短所だと思ってたことが、
ああ、はいはい、
資料によってはそれ才能かもしれませんよって書かれてて。
なるほど、マルチポテンシャライトの概念ですね。
そうです、それです。
いろんなことに興味を持って次から次へと挑戦したくなるのは、移り来て中途半端なんじゃなくて、好奇心が旺盛で学習能力が非常に高いことの証だという考え方ですね。さまざまな分野で得た知識や経験を自分の中で統合して、誰も思いつかなかったような新しいアイデアとか価値を生み出すことができる、これからの時代にますます必要とされる力です。
確かに、一つの会社に定年まで勤め上げるっていうモデルはもう過去のものになりつつありますしね。
ええ、ここでさっきの課題の分離の話がつながってくるんですよ。
ほう。
課題の分離って単なる防御策じゃないんです。マウントしてくる上司とか無神経な同僚の感情っていうノイズから自分を切り離すことで、初めて、あれ、自分は本当は何に興味があるんだろうとか、何をしている時が楽しいんだろうっていう自分自身の内なる声を聞くための静かな時間が生まれる。
なるほど。
それがマルチポテンシャライトとしての才能を開花させる最初の重要な一歩になるんですね。
他人の評価軸から自由になって、初めて自分の本当にやりたいことが見えてくる。では具体的にどんな選択肢があるんでしょうか。資料には HSP や HSS 型 HSP の特性を生かせる職業が具体的にリストアップされてましたよね。
ええ、フリーランスライター、グラフィックデザイナー、ウェブデザイナーといったクリエイティブ系の仕事、
はい、
あるいはパーソナルシェフとかインテリアデザイナーのような、クライアント一人一人と深く向き合う専門職も挙げられていましたね。
これらの職業に共通してる点って何でしょうか。
大きく3つありますね。一つは自分のペースで仕事を進められること、外部からの過剰な刺激をコントロールしやすい、
うんうん、
2つ目は創造性を生かせること、マニュアル通りじゃなく自分のアイディアや感性が価値になる。そして3つ目は物事を深く考える力や細やかな気配りが直接役立つことです。
その実例としてある方の体験談がすごく心に響いたんです。
ええ。
彼女は自分に合わないと感じていた事務職を手放して、ウェブデザインとか本当に自分の好きなことを仕事にしていったそうなんですね。
素晴らしい選択ですね。
ええ。で、彼女の言葉で印象的だったのが、そうしたらあなただから頼みたいと言われるようになったっていう部分なんです。
うわー、それは嬉しい言葉ですね。
ですよね。
これは単に収入を得る以上の深い充足感につながりますよね。HSP 気質の人が持つ共感力の高さとか細部へのこだわりは学術的な仕事では評価されにくいかも。
ええ。
でもクリエイティブな分野とか子を相手にする仕事ではそれが他の誰でもないあなただけの価値になるんです。
あなただからっていう言葉は何よりの報酬ですね。ここからがぐっと面白くなるんですけど、じゃあどうやってその新しいキャリアへ踏み出せばいいのか。未経験からでもスキルを身につけるための具体的な道筋も資料にはしっかり示されていました。
ええ、例えばウェブマーケティングを学ぶなら専門のスクールがあったり、ウェブデザインならオンラインの講座があったり、短期間で集中的にスキルを身につけて新しい世界に飛び込むっていう非常に現実的な選択肢ですよね。
もう一つは転職エージェントの活用ですね。
はい。
いろんなサービスに登録して、まずは自分の市場価値を知ることから始めると。思いがけない企業からスカウトが来る可能性もある。
ここで一つ重要な注意点がありましたね。一つのサービスや一人のアドバイザーの意見に偏るのはリスクがあるという指摘です。
ああ、ありましたね。
複数のエージェントに登録することで、より多角的で客観的な情報を得られます。ある会社では全く評価されなかったあなたの経歴が別の視点を持つエージェントからは非常にユニークで価値があると評価されることはもう日常茶飯事ですから。
視野を広く持つことが成功の鍵になると。つまりこれらをまとめると、まずあなたの辛いという感情は HSP っていう気質から来るごく沈んで正当な反応であるということ。
ええ。
そして今の場所で心を守るためにジャーナリングとか成功ノートみたいな今日から始められる小さな習慣がある。
はい。
さらにその先にはキャリアチェンジっていうあなたの好奇心とか学習能力の高さを証明する素晴らしい成長の選択肢が広がっている。こういう道筋がはっきりと見えてきたように思います。
ええ、多くの資料が立場は違えど共通して示唆していたのは何よりもまず自分自身を深く正しく理解することの重要性でした。ある資料にこんなハッとするような言葉がありましたね。
はい。
仕事は探すなと。
仕事は探すなですか？それはどういう意味なんでしょう？
職種とか業界、給料といった外的な条件から仕事を探し始めるべきではないと言っているんです。
ほう。
まずやるべきは自分の内面を深く見つめて、自分はどんな価値観を大切に生きていきたいのか、どんな瞬間に心の底から喜びを感じるのかを明確にすること。それがコンパスとなって初めて進むべき道が見えてくると。
なるほど。
その上で最後にあなたにこんな問いを投げかけてみたいと思います。
はい。
もしあなたが本当に探すべきなのがどんな仕事に就くかということではなくて、どんな空気の中でならあなたは最も心地よく深く呼吸ができるかだとしたら、あなたの次の一歩はどう変わるでしょうか？